ジョニーです。
マツコです。
いやー、今回ね、コンテンツとしてのなんつうんですか、自力の差みたいなものを、なんか完全に自力の差を感じましたね。
そうね、
いや横綱でした。
いやーすごかったね、確かに。
いやいや全然違いますよこれ。響けユーフォニアム、すごいっしょ。
あれなのかな、まずその作品ごとに区切って話してくればいいのかな。
いやもう我々一気に見たから、
うん、
もう一気に話しちゃっていいんじゃないですか。
あ、
うん、
じゃああれとりあえずあれ、君が好きな台ってどこだっつってたっけ。
台、ああ僕2年生ですね。久美子1年から見て2年生ですね。
夏希先輩
てか俺は夏希先輩が好き。
いやー本当にいい先輩だよね。
めちゃめちゃいい先輩でしょ。
あんな先輩いないでしょ。
いないいない。いやー手抜いてる一年に向かってあのバカっつってさやる、ね、そうテストのやり直しを進言しますみたいな
言ってたね。
あんなバカいないよね。
かっこいいよね。
かっこいい男前。いや
でもあとみぞれ、
みぞれね、あの長門みたいなやつね。
そうそうそう。てかさ今日にみぞれ好きすぎ
ない。いや、まあ、必ず一人は作るよね。
でも原作にもいるんだよね、もちろん。
いるいる。でも
うん、
まああの取ってつけた感はあるんだよ原作にも。あの前なんだろう、2年生になってから、まあ、みずれが3年生になってから出てきたキャラだよね。
あ、そうなんだ。うん、
もちろん多分設定的にはあったのかもしれないけど、
うん、
久美子1年そうの時はほぼ目立ってないよ。
あ、じゃあここに来てフューチャーされたみたいな感じ。
そうここに、そうだね。要は田中飛鳥とかが引退した後に2年生でちょっとキャラ立ってるのがあんまりいないと、
うん、
まあそうだよね。基本は1年と3年の話だったからさ、
まあまあ、
ね、うん、キャラ立ってんのいねえなみたいな。とりあえずデカリボンなんとかしとくかみたいなデカリボンだけだとキャラが弱いみたいな。
のぞみ、
うん、
のぞみ先輩はどうなのよ。
のぞみもだから途中で帰ってきたってことになってるけど、
うん、
うん、まああれだよね、久美子1年の時は空気だってね。
いやそうそうそう、うん、良くて、でも戻りたいって言って戻ってきたじゃん。
戻ってきたね。まあ伏線を張ってあったのかもしれないけど、
うん、
でも 2年生になってこういう主役というかさ、まあ、映画でいうと完全に主役じゃないですか、みたいな立ち位置になるまではほぼ空気、まあそういう先輩もいるんだないみたいな。
なるほどね、うん、
まあどこまで行ってもこう引いた目で見るとやっぱこう年次とさ実力のせめぎ合いじゃないですか、
うん、
1年の時はあのエンジェル中瀬子香織と、
うん、
ねえ高坂玲奈のバトルで、その次は後輩のなんだっけ、名前出てこないよ、かなでちゃんか、久石かなでちゃんと夏希先輩のバトル、
うん、
ま、そして久美子3年生の時はてんてんてんっていう。 夏木もね、1年の時はあんまりやる気のない先輩として描かれてんだよね。
まあまあ実際にそんな感じじゃない、ずっと窓の外見て、
うん、やっぱりでも久美子と会ってからなのかね、まあ、あのちょっと取り組み方を変えるんだよね。
そうね、あとはなんか結構滝先生に乗せるのうまいよみたいなことを言う、
うん、そうだね、
言ってた気がするよ。
あ、俺滝先生ちょっと末恐ろしいとは思うけどね。
何が？
いやー、なんか自主性を重んじますとか言ってさ、あれで、いや別に思い出作りでよくねみたいなことになったらどうするつもりだったんだろうね。
いやー、確かに
ね、それなりに上手い子がね揃ってる部活であんな葉っぱのかけられ方したらさ、もう全国って言っちゃうじゃん、っていう、それ若手で上手いやってるよねっていうさ。
まあまあそうだろうね、うん、
恐ろしい人心掌握力、イケメンだし、
またイケメンっていうね、
うん、もうそこだよね、うん、ずるいとしか言いようがないですよ。そして亡くなった奥さんを思い続ける一途さと、
そうね、まあ、俺結構やっぱね、でもね、3年が好きなんだよね、うん、1年から見た3年。
あ、なるほど。小笠原はるかの代、
そうそうそう、はるか、
うん、はるか香りやすか、
そうそうそうそう、
まあまあまあまあ好きだよね。当然僕も好きですよ。
そう、なんかこう
嫌いなわけじゃない、
から見た3年だからかもしれないけど、なんかこう憧れ感がすごいよね。
あるね。特に飛鳥先輩だよね、やっぱね。
そうそう、ちょっと天才すぎるしね、うん、
まあだって吉川優子だって結局バンマスだっけ、あの指揮者みたいなのやるときは飛鳥先輩を目指して無茶してたもんね、
うん、
やっぱりみんなのアイドルではあるんだよね、何やらせても一流という。
そうね、
うん、
それでいてひょうひょうとしてるしね。
そうそうそうそう、
やっぱね、そう、飛鳥のいいところはあの、うん、なんだっけな、あれ何の場面だかな、久美子がさ、
うん、
あ、そうだそうだ、あの香里と玲奈のソロ争いの時にさ、
うん、
なんか本当はどう思ってるんですかって言った時にさ、うん、心底どうでもいいみたいなこと言うじゃん。
やったやった。
いやー、いいなと思ったよね。いや、わかるわかるって。心底どうでもいいよね、そういうのって。っていうその感覚っていうのかな。
あ、
いやー、いいなスカートって。
いやー、心底どうでもいいんだっていう。
いや、ほんと、だからなんか、でも、
うん、
そのはるかのこともすごい、うん、なんていうのかな、頑張ってるなっていう感じで見れるしね。そうそうそう、
あのあんまり先のことを言うとあれですが、
うん、
あの久美子3年生編でもあの3年生にスポットライト当たりますから。
あ、そうなんだ。 それは楽しみですな。
まあ劇場版でチラッとこう伏線張ってたけどね、
見に来てたみたいなのはあったけどね。
ああ、そうそうそうそう、その辺で、それぐらいか、その辺で伏線張ってますから。
いや本当だから俺はね、
うん、
そうね、トータルやっぱ3年生が一番思い入れがあるかな。
これ俺読解力のなさなのかもしれないんだけどさ、 本心でアスクはやっぱり私は UFO が吹ければどうでもいいっていうことだったのかな。私が UFO さえ吹ければどうでもいいっていうようにも取れるし、まあなんか揉めない程度に揉めない程度にやったよ、どっちもうまいじゃんみたいな。
いや俺いやこれも別に自分の解釈だけど、
もちろんもちろん、うん、
俺から見るとだからその、うん、まずそのアスカの多分目標っていうかさ、
うん、
っていうのが全国大会やったわけじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
あのお父さんに
そう
やっぱ見せたいっていうのが
新藤先生ね、うん、
そうそうそう、でそのそこに向けての多分、うん、合理性、多分アスカって多分すごい頭がいいから、
うん、そうそうそう、
全てを多分合理的に考えてるんだと思うんだよね、
うんうん、
だからなんか、うん、だからあの望みの復帰にも反対したのってそういうとこだって言ってたじゃん、
そうそうそうそう、
だからなんかそういうのに照らして見た時に、
うん、
自分のその合理性の範囲から見たらどうでもよかったんじゃないのかなって俺は思ったけど、
あ、つまりそれはどっちが吹いても、
うん、
あの北宇治の総合的な評価には変わりはないよってことなのかね。いやとはいえさ、
いやというよりは、ね、
うん、
そのあの香りが吹けなかった状態じゃない、
うんうんうん、
あの1回目のオーディションって、
うん、
レーナが吹ける、香りが吹けないじゃん、
うん、
だからそれでいいと思ってたんじゃないの、だから香りの身長はどうでもいいって言ってたっていう感じかな、
香りの身長はどうでもいい、は
あ、だから香りが吹けない、うん、で例えばその優子がそれをわーわー言ってるとかさ、
うんうんうん、
そういうことトータル含めて別にもうどうでもいいじゃん、レーナが吹けばいいんでしょこのままみたいなさ、
あ
そんな無駄なことに時間を使ってどうすんのみたいな、
あ、なるほど、
そんな感覚かなって、うん、俺は思ったから、
うん、だとしたらさ、
うん、
レーナって言わない、だってレーナの方がうまいんだもん、
うん、まあ細かい文脈を、
うん、
俺もあの久美子がさ、
うんうんうん、
どう思ってるんですかって言った質問が、
うん、
どういう文脈で言ったかをちょっと俺も明確には覚えてない
けど、うん、そうね、やっぱ小説も読んだ上で考えるんだけどさ、
うん、
まあ、あのアスカのその合理的な考え方からすると、
うん、
私は上手い方が吹くべきだと思うよって答えるのが一番合理的な、うん、回答だと思うんだよ、
うん、
だからどっちでもいいっつうのは何なんだろうなと思って、
まあどうなんだろうね、分かんない、どっちでもいいというよりはどうでもいいって言ってたんだよね多分、
でもどうでもよくないじゃんソロだもん
全国大会を目指す上でね、それレーナが吹いた方がいいっていうことだと思ってことだから、うん、そのレーナが吹くという状態に関して揉めてることがどうでもいいって言ってるんじゃないの、
あ
そういうことじゃないのかな、
でも質問は確かどっちが吹くべきだと思いますかだよね、
ああそう言ってたかな
と思うんだよ、
うん、まあそういう意味ではもしかしたらそれが絶対的なそのコンクールの判定に響くことでもないと思ってるのかもしれない、まあ、そこのニュアンスは分かんない、
うん、そう、それしか考えられないんだけど、
うん、
なんかな、望みの入部にあれだけ強く反対した人が、まあ、強くはないんだけど明確に反対したじゃん、私は反対だなって言ったじゃん、
うん、
それはいわゆるみぞれのパフォーマンスが落ちるからだよね、
そうね、
まあ、みぞれがパフォーマンスが落ちたり、まあ、不協和音が入ってくることに対するあれだったんだけど、 同じくらいさ、減らしたらそれ以上に明確に不協和音が生まれるじゃん、この問題。
いや、わかんないけど。
わかんねえんだよ、
まあそういうふうにも全然考えられるっていう上でだけど、オーボエ一人だっつってるじゃん、みぞれ一人しかいないっつってるじゃん、ね、でもしかしたらその望みが復帰したことによってオーボエがいなくなる可能性があるじゃん。
そうだね、
抜けるかもしれない、それでも多分致命的じゃん、結構。
まあ
でも トランペットって別に一人でもないしさ、どっちもうまいわけじゃん、熊香りも連のそれなりにはね、っていうのとダメージは結構違うんじゃない。
そういうもんかね、
クリティカルなんじゃないって。
いやこれはもう分かんねえんだよな。
だからでそこでなんかこう、いや俺はだからそこで、まあ、ちょっと一つ多分あるなと思うのは、多分アスカ自身は多分別に望みが復帰する復帰しないのがクソどうでもいいんだと思う、だけどそのミサドレのことがあるから嫌だって言ってるだけなんだと思う、本当に、だからそこに多分個人的感情はないんだと思うんだよ、
そう思うよ、
だからそこら辺は一貫してんじゃない、
だから全ては北宇治のパフォーマンスのためっていう合理性だよね。いやーそうだ、北宇治のパフォーマンスを第一に考えてる人が、トランペットのソロという おそらく一曲の中で、その曲の中でさ最も目立つ場所、だよね。
そうね、
のことをどっちでもいいっていう言い方はなーっていう。
そうかね、俺はあの場面すげえ好きだけど、
いや好き嫌いというで言ったら好きだし、まあアスカも好き、アスカのことも俺は好きだけど、あれを言わせた意図は何だったんだろうなっていう。
まあわかんないね。
わかんないんだよ。
だから呆れてる感じなんだと思うけどな、受け取り、俺の受け取りは、
ね。なるほどね。もうそんなことで揉めるなよっていう意味でどっちでもいいだったのかな。
ってことなんじゃないの？なんか レベルの低いこと、まあある意味では
ね。そうね。
なんかそこで揉めることに何のメリットがあるのみたいなさ。
そういうことね。
そういうニュアンスなんじゃないの、ね、
それなら納得できんだけど。だとしたらどっちでもいいってセリフじゃないよなって気がするんだよ。なんかなんだろう、正直言ってそんなことで揉めないでほしいとかっていうセリフの方がしっくりくるんだよね。
そこそう、まあまあまあ、どう言ってたらなんかそう言って、例えばその、まあ、例えばレイナが吹くべきだと思う、うまいからとかさ、そんなことで争う余裕はないとか、まあ、いろんな多分セリフを選べると思うんだけどさ、多分そのどうでもいいみたいなことを言うことで、なんかそのアスカの冷淡さとかさ、
いや分かる分かる、
冷たさみたいなものを見せなかったんじゃない、
いやそれ非常に効果的でね、それに心をつかまれた人が何人もいるとは思うんだけど、ちょ
っ合理性から外れてるでしょってことだよね、そこの部分は、どうでもよくないじゃんってことでしょ。
そう、どうでもよくはないよなっていうさ。
まあもう言われてみるとそうだけど
さ、いや、そうそうそう。なんかそのそうなんだよ、他人に興味がないみたいな印象をさ、抱かせる一幕じゃない、ひょうひょうとしてて誰にでも好かれることをやってるようで、誰にでも心の壁があるみたいなさ、孤高の存在としてのアスカを際立たせる素晴らしいシーンなんだけど、 なんか本当に人に興味がないんだとしたら、
うん、
みぞれにももうちょっと興味なくていいよねっていう気がするんだよ。
うん、まあでもさ、本当に本当に人に興味がなかったら吹奏楽なんかやんないでしょ。
まあそうだよな。そこ難しいね。
あんなチームプレー、すべてがチームプレーみたいなやつじゃん。
いや、それすらも
う、
あの進藤先生に、私の UFO を聞かせるために仕方なくやってることなのかも。
もう確かにそこまで冷徹なのかもしれないけど、ね、
いや
まあだからでもまあ多分90何パーセントかぐらいは、
うんうん、
自分にしか興味はないんだと思うよ。
うん、そうだよね。
で、それを悪びれでないっていうか、ね、
そう。
なんだかだからみんなこう他人のこと気にしてたりとかさ、
うん、
いい人みたいな行動したとしても、それってまあ結果自分のためじゃんみたいなさ、
まあまあね、
のもあったりするじゃん。
する。
だからそういう潔さみたいなものはあるけどね。
うん、いややっぱ別格ですよ。本当格が違うって感じじゃない？
存在感ある、ね。
存在感。ああ、そりゃあんなやつがいたらやりづらいよ、はるかは。
たまんないよね。
たまんないよ。
部長じゃあんたがやればいいじゃないって言いたくもなるよ、
ね。なる。
だけどそこでも思うけど、絶対はるかが部長やってた方がいいけどね。
いや思うよ、
うん、
あれあの辺のこうはるかの成長具合とかも見ててぐんキュンキュンくるよね。
いやそうい
や
アスカだったら多分そんなにまとまってないんじゃない。
うん、そんな気はする。
辞める人とか出そうだし、
あ、引き止めないしね。
そうだし、
うん、引き止めないからね、アスカ多分ね。
うん、
いや、俺はるかのね、ちょっと芋っぽいところも好きなんですよね。
うん、
なんか3年生が見に来たじゃん。
うん、
その時にアスカと香織はこうきらびやかなひらひらっとしたこう、うん、なんていうの、大人の女性感あふれる服だったんだけど、
うん、
白と黒のコントラストで、はるかなんかもっさりしてんだよね。
そう。
あとあのメンツの中に葵ちゃんがいないのが俺は気になったけど。
あーでもなんか葵ちゃんも見に来てたよね。どの大会だかわかんない、うん、名古屋大会じゃない、関西大会か。
うん、
それあれか、
それは
学生の時か。
そう、
まだ葵ちゃんが、そう
最後の大会だからって言って見に来たんだけど、
そうだ、もうなんか一気に見すぎてさ、
そう、ね、
時系列がマジ混ざっちゃう。いやだからやっぱりこう、いやいいよ、やっぱ話しててももう3年生がやっぱ話し応えがあるもん。
まあ話し応え、いやそれはですね、やっぱりあれだと思いますよ。ちょっと2年生軽んじられてる感じがしますよ、僕は。
いいけどさ、
うん、
なんかこうなんちゃう、俺の中でだけど、
うん、
ちょっと夏木一強感が強くてさ、
あ
ちょっとさ、群抜いてるじゃん、少しかっこよさが。
かっこよさはね、
なんか優子も部長として頑張ったとかさ、
うん、
あるし、
うん、
みぞれが長門だったとか、
うん、
のぞみがしれっと2期から普通になんでかしら来てとかさ、
そう
あるけどさ、やっぱなんか、うん、ちょっと、うん、まあ俺から見たらだけど、
うん、
そう、夏木一強感が強かったな。
まあまあまあ、もうみんな大好きね。いやでもなんかまあ僕が原作ね、原作は結構やっぱ人気があって、スピンオフを何作か出してるんですよ。
はいはいはい。
その中で後藤と永瀬の話とかさ、
チューバ
キャップルのなんか、そういうの。
ちょっと待って、 俺原作マウントされてる。
いやこれね、原作マウントをせずに話すの難しいんですよ。っていうのも映画2時間で片付けたからだよ。2年生が主役のさ、3年2年生が、
確かに確かに
漏れてるエピソードがいっぱいあるんだって。
原作だと、
うん、
なんていうの、結構その一気に気とかいうぐらいのボリューム感はある、
うんうん、全然同じボリュームですよ。
あ、そうなんだ。
そうだ、同じボリュームどころか、
うん、
あ、まあそっか、いやごめん、ちょっと違うな、それは違うな。僕も詳しくないけど、詳しくないっていうか、あのちゃんと比べてないけど、
うん、
確かに田中飛鳥編といいますか、あの、うん、久美子1年生は全3巻なんだよね。
はいはいはい、
上下巻ぐらいだったかな、2年生は。
あ、じゃあ、まあ、多少ボリューム、
多少ボリュームだったと思います。
でも13話以上はやるぐらいはある
んだよね。だって26話やってるわけでしょ、アニメで言うと。
久美子1年生
は、そうね。
ああ、いやだから、それを踏まえるとちょっと原作読まなきゃいけないのか俺はっていう気持ちに若干なってくる。
ここまで感動したら原作読んだ方がいいよ。
いや確かに確かに、ちょっと原作マウント取られてる場合じゃない。
そうそうそう、これはマウント取り返した方がいいんじゃないですか。いや、 やっぱこうプロレスでいうとこうひっくり返るタイミングってあるじゃない。
そうね。
マウント取ってさ。
いやでも君全部読んだでしょ。
全部読んだ。あの最後のあれだけね、飛び立つ君の背を見上げる以外は読んだですね。あの立花高校マーチングバンドへようこそも読んだよ。
ああ、立花高校のやつね。あの、うん、久美子の友達が主人公なんでしょ。
そう、あの、マーチングバンドっていうのの面白さみたいな。
うん、でもさ、俺もちょっとわかんないけど、
うん、
結構この読んでてさ、
うん、
読んでてじゃねえや、見ててアニメを見ててさ、
うんうん、
こう結構音楽に感動するところもあるじゃん。
うん、あるある。
本ではどうなの？その辺が出てこないじゃん。
これね、俺多分俺前もユーフォニアムの時に話した、なんかの俺に話したと思うんだけど、
うん、
あの音楽の描写がね、
うん、
めちゃめちゃなんていうのかな、素朴というかあっさりしてんの。だから俺この話、うん、多分ラジオでしたと思うんだけど、要は音楽の、
すっかり忘れてた。
本当に、あのそれこそあの「ミツバチと遠雷」とかさ、あのピア、あれもピアノだけど、
うん、
あのその辺の小説で、要は音楽を語る小説ってよたくさんあるけどさ、
うん、
あのなんか一枚の絵を描写するみたいな、
うん、
絵というかね、まあその深い森の中に入っていくような感覚みたいなのをさ、
うん、
を書いたこと、書くことによって音楽を描写するみたいな、
あ、なんか君話して
た、うん、ことをする本があって、それってなんか本末転倒じゃないけどさ、
うん、情景を描写させるみたいなね。そう、
情景描写で音楽の素晴らしさを書くのって なんだかこう、
うん、
なんつうの、わざわざ小説ならではじゃないよねっていうさ気がするんですよ。なんか小説家だったら文章っていうか、なんつうのかな、うん、なんか音楽を音楽以上のもので感動させてほしいなっていう、文字で感動させてほしいなっていうのがあったんだけど、この武田先生はですね、すんげえあっさり書くんですよ。もうなんかこう一番いい演奏シーンとかでも、はい、ティンパニー鳴る、ベースが鳴るみたいな、なんか すんごいこうリズミカルではあるけれども、なんか かなりあっさり書くんだよね。で俺はそれがすごい好きで、行間で感じさせるというか、そう、なんかまあこれはぜひ読んでほしいんですけど。
なるほど、うん、そういう感じ、
うん、なんかすごくあっさりと作るから想像の幅がある、
うん、
ですよ。だからとてもいいですね。
なるほどね。
そうそう、あ、今調べました、あのユーフォニアム久美子1年生編が全3巻、
うん、
2年生編と3年生編は前後半、
2巻、そういう感じ、
うん、ですね。であと他にスピンオフが3作、4作ぐらい出てますね。
うん、文章はラノベたちなの、割と。
いや、ラノベじゃないと思う。
あ、そんな、うん、割と普通にがっつり小説、
がっつり小説してると思う。けどね、まあ、ラノベチックって、うん、まあそうね、ラノベではないと僕は読んでて思ったけどな。
うん、そうなんだ。いや、うん、まああのだからラノベ特有のあのさ、すげえ文章の軽さ、
うん、
ではない
と。そう、読みやすいけれども全然あの軽くはないと思う。
うん、いやほら例えばな、なんだろう、鈴宮春日の
さ、はいはいはい、
小説とか、
うん、
俺も全部読んでるけど、
うん、
めっちゃ軽いんだよ。
うんうんうん。
そう、パラパラパラパラって読めんのよ。
そうだね、
うん、っていう感じじゃないってことなんだろうなっていう感じは、
まあね、きっと。まあ面白いからページが思ったより進む、早く進んでしまうっていう難しさはあるけどね。
うん、
あ、面白い、うん、まあ、もう読んでほしいな、読んでほしいな。
本当な、いや、ところどころで感動したな、本当。
いや、もう涙腺決壊しまくりだよ俺。
一番どこかな、響いたのは。
一番響くの？もう選べないけどさ。
ちょっと数が多いもん
な。まあでも俺は一番あれかな、子供で何が悪いんですかって
言ってた。
え？
それって
あれ違う。
アスカ先
輩。アスカ先輩。アスカ先輩だって子供のくせに。
ま
あそうやって大人ぶってなんだ、なんか何でもないことにやって、私は先輩の UFO、 ユイ先輩と UFO が聞きたいんですみたいな。
ああ、
あんなこと言われたらさ、泣くしかないじゃん。もう 今俺泣きそうだもん、ちょっと
話しながらね、
うん、思い出して。あんなこと言われないじゃん。
言われない
と、うん、いや、あそこまで言われたらもう人間として生きてきてよかったっていうかさ、人間冥利に尽きるなって感じじゃない？先輩冥利に尽きるなっていうセリフじゃない？
確かにね。いや、だから俺もあれだな、今なんか話しててそういえばと思ったけど、なんか久美子が飛鳥先輩の家に行く、
あるね、
ところがあるじゃない。
あるある。
なんかそのどこだっけな、なんか、いや、どの場面か覚えてねえな。なんか飛鳥先輩がさ、
うん、
こうすごいなんか嬉しそうに笑う時があるんだよね。
うん、
あれどこだったっけな、いや忘れた。なんか UFO 吹いてて楽しいみたいな感じの描写があったんだよな、
うん、
確かあのあれかな、河原で吹いてる時かな、
うん、勉強切り上げてね一回。
そうそうそうそうそう、
そこであの新藤正和だっけな、
うん、
あの響きユーフォニアムっていう曲を教えてもらうんだよね。
そうそうそうそう、
これは私の父が作った曲なのみたいな。あの時だっけ、あの時そんなに楽しそうに笑ったっけ。
あそこじゃないかな、なんかね、あんすごいね、すごい場面だけ覚えてるんだよ。
うん、 そこが一番感動したってこと？
そうそう、うん、だったと思う、確か。
うん、
なんかちょっとこう素が見えたというかさ、
うん、
アスカのね、そういう場面があったんだよな。
うん、
そこだったかなっていうのが明確に覚えてるんです。
もう一回見るしかないね。
まあまあ別に、まあまたいくらでも見れるさ。
アスカのっすね。あ、
だから、あ、その映画もやっぱ面白いかったけどさ、
うん、
アニメの方がやっぱ濃くなるよね、なんというか、
うん、やっぱりはしょってる、はしょっちゃうんですよ。
あ、
うん、特にやっぱり腐っても前後半あるもんですからね。
いや、だからちょっと駆け足だよねっていう感じはするよね。
もっと、もっと俺の夏希を見せろと。
あ、夏希はかっこよかった。
夏希かっこいい。
いや、だから夏希がこう、あの、レギュラーメンバーに選ばれた時も、
うん、
もう泣いてた気がするもん。
類戦弱すぎだろ。いや、まあね。
よかったな、つって。
よかった、本当によかったよね。
そして落ちるハズキみたいなさ。
ああ、ハズキね。来年ハズキも3年生ですから。
そうね。いや、だから、ハズキもいいやつだよな。
ハズキいいやつだよ。
いや、だからちょっとさ、
うん、
悪いやつがいねえんだよな。
なんで不満なんだよ。どこが不満なんだよ、それの。
腹黒いやつ言ってもよくない？
いやいや
いや、いるじゃん、いるじゃん、腹黒いやつ。
いや、そういうのはね、実世界だけでも十分だよ。
いらない、
うん、いらない。俺はアニメを見てるんだから、いらない。全員やつでいいです。
いや、漏れなくみんないいやつだもんな。
いいやつだよ。いや、ちょっとあの話が長くなってきたんで、後編に続くて、続いてもいいですか？
そうですね、
はい、じゃあ一巻切ります。はい、というわけでね、響きユーフォニアム、後半ということで、全然話が尽きないっていうね、
まあ、結構ね、
うん、
一気にこう話すにしても量多いもん
ね、うん、多い多い。いや、すごい量見たよ僕ら、一気に。
うん、本当に
ここまで見て松尾さんは1年生の中で誰が部長に向いてると思う？
それね、
うん、
いや君はサファイアでしょ。
そう、俺はね、圧倒的にサファイア派なんだよ。
うん、いや、わかる、すげえわかるよ俺も、うん、サファイア川島でいいんじゃないかと、
うん、
思うかな、
うん、
いや、葉月もすげえいいんだけど、
うん、
実力がちょっとさ、
ね、やっぱ部長
に欲しいじゃん、もうちょっと。
葉月は残念ながらやっぱり一番ないよね、
うん、
1年生の中で。まあ、名もない連中は別にしても。
そう、まあ、コンサカレーナも絶対違うからな。
うん、
クミコがサファイアか、まあ、塚本、
うん、
ちょっと女子が多いからな、塚本も苦しいわな。
まあね、
いや、でもまあ、そうトータル考えるとクミコってバランスいいかなと思う、
うん、いや、それはね思うんだけど、クミコって俺ナンバー2タイプだと思うんだよね。
まあまあまあまあ、いや、わかる、それもすごいよくわかる、わ、
うん、
かる、わかるけど、
うん、
サファイア川島さ、
うん、
結構思い込み激しいじゃん。
まあまあまあ、そうだよ。
まあ割と突っ走り屋じゃん、
うんうん、
こ 孤独になりそうじゃない？
そのための副部長だろ。
もちろんその副部長が機能すればもちろんそうなんだけど、あのなんていうの、これ女子大勢をまとめるみたいな立場になった時に、意外とクミコみたいなタイプの方がうまく機能するんじゃないのって思ったりもする。
まあね、
すごいなんかこう、孤立しそうというかさ、
いやあの
そんな気が、
思い出作りの部活だったら、多分サファイア孤立するんだよ。だけどさ、全国で金を取ろうっていう集団だよ。
そうね。
で中学まで、まあ、バリバリの、その強豪校でやってたやつが入ってくるんだよ。北宇治で吹きたいって言って、ちょっとこれはあの久美子3年生編の話にもなるけど、その意識高い連中の間中であればサファイア浮くってことないんじゃない？
まあないのかな。いや俺の印象ね、印象なんだけど、あの葉月を結構焚きつけたじゃん、あの塚本に告白する。
ああそうだね、あそっちの焚きつけね。
ああそうそうそうそう、もう結構あれが引っかかってるのね。
ああ
いや結果オーライだったかもしれないよ全然、だけどさ、あれってあんま良くないよなって俺なんか思っちゃうのよ。
確かに、
まあそれがねこれ一時が万事ではないとはもちろん思うけど、ちょっと突っ走っちゃう、そういうなんかこうある意味、思い込みだったり、まあ人間関係でもそうだと思うんだけど、割と融通きかないところがあるんじゃないのって。で久美子ってどっちかというとちょっと一歩引くじゃん。
そうだね。
だからどっちかっていうと、まあ、俺はそっちの方が好きっていうか、そういう部長に向いてんのかなって思っちゃうかもな。
まあね、
っていう感じは、ま
あ、そうね、理想のリーダー像の違いかもしれないね。
まあもちろん、それもあるかな。だから自分がそうね、自分が部員だったら久美子に部長やっててほしいって思っちゃうと思う。
俺部員だったら全体サファイアだな。
そう、いや別にまあ嫌じゃないけど全然嫌ではない、なんかちょっとさ、あの暑さもうざいなって思う時もさ、あると思って、まあまあまあ、俺なんか俺みたいな人間も。
そうね、逆にリーダーには俺は扱ってほしいんだよね。
そうか、
逆に言うとリーダー以外で熱くなられると困る。リーダー以外のやつが熱いと嫌だ。嫌だったわけじゃないけど、なんつーの、そうね、やっぱりこう夢をというか目的をとうとうと語るみたいなさ、存在であってほしいよ俺はリーダーが。
まあまあその要素はもちろん必要だけど、まあまあまあそうね、それ好みで
もね、好みの問題かもしれない。いやそれくらい、あのもうこれは話してもいいかもいいと思うんだけど、あのキャプテン決めというかその部長決めの会議みたいなのがほとんど描かれないんですよ、
原作でも。
そう、まあちょっと描かれるんだけど、もうそれは優子が「お前ちゃんしかないっしょ」っていう感じなんだけど、俺は読みながら なんでしたのサファイ、うちのサファイアを当然のように外すんだと。少なくとも2択だろうと。
なるほどね、いやでもまあハッピーアイスクリームとか言っちゃうからな。
いいじゃん、
まあ、あれほぼカツアゲじゃない。
確かに、まあそうだけど。
なんでお前ルール決めて勝手にアイスも
あれはほぼカツアゲだった。確かに知らない人にやっちゃダメだよね、あれね。
そうそうそう、え、何それって
知らない人にやっちゃいけないけど、まあ次からねって話になったかもしれない。あれ、あの帰りもうアイス食べてたっけ。
いや、わかんない実際おごるみたいな描写はさすがになかった
けど、なかったね、うん、
それやったらマジでカツアゲだ
よ、うん。いや、あのサファイア、あとポジション的にさ、
うん、
あのサファイアって超うまいんだよね、あれ、あの子。
ああ、まあまあまあ、うん、そういう描かれ方して、
描かれ方超 名門高校、中学か、名門中学でやってたっていう。
ああ、セーラ女子、
うん、そうで、わざわざ高校あるのに、なんだ、転校してきた、
うん、
まあ、入学してきた。だからすごくうまいから、月本、なんだっけ、月本、
元
夢くんか、元夢くん、
月永
か、元夢くんも、うん、あのサファイア先輩が言うならみたいな、うん、弟子入りしてるんだよね。
してるね、
うん、だからその元夢がちょっと部内でこうチクチクしてる、浮いてる発言をくらつきも、サファイアは結構手なずけるのよ。
うん、
元野くん、その言い方はひどいです。
で、そうね、そんな感じ
で。そうで、月永っていう、あの後輩に対しても、うん、呼ばれたくない呼び方をするべきじゃないってピシャッと。
うん、言ってたね。
あれってやっぱり言えないよね。
いや、言えないと思う、
うん、だからもう実力もあり、正義感もあり、熱く夢を語る。
なあ、まあまあまあまあ、そういうのが好きな人もいるからな、うん、いや全然いいと思うけど、うん、
それでもお前派ですか。
そうだね、俺多分しらけた目で見ちゃうもん。いや、俺がひねくれてる
かもしれないけど。いや、実際あのエンジェルいたらすごいよ。だって恐ろしくコントラバスうまいんだよ。
いやいやいや、うん、いや、そこはそこで、ね、そうなんだろうけど、お前ちゃんだってうまいんでしょ、きっと。
うん、うまいうまい。
だから、だってそうだよね。だってもっと上手くなりたいって叫びながら泣きながら走ってんだもん。
うん、
なかなかできないね。
まあね。まあその不完全さみたいなところが久美子の魅力ではあるんだけど。
うん。
うん、まあね。俺はあの久美子3年生編はずっと。サファイアなら上手く乗り切れるのにって思いながら心のどっかでは思ってた。
ああ、なるほどね、まあまあそういう捉え方もあるか。
あ、まあまあちょっとあの7月以降の3年生編楽しみにしといてよ。
いや、ただもう楽しみでしかない
わ。もう心のどっかにサファイアならという気持ちをね、持ちながら見てほしいね、君には。
いや、終われ、サファイアだったらね、もっとまた別の問題が持ち上がって
る。まあ、それは間違いないね。いや、いいね。うん、もうすっきりした、俺はその話をして。
そうね。まあ、だから、あの、優子、
うん、
部長、
部長
ね、副部長って、
うん、
あの組み合わせすごいいいよね。
うん、
あ、バランスいいよね、うん、と思ったよ。ちょっとお互いがお互いをカバーしてる。
そうそうそう、理想の組み合わせだよね。
うん、だから君が好きな方のパターンじゃない、あの部長副部長。
うん、そうそうそうそうそう、
割とこう優子が厚めに言って、
うん、
夏樹がちょっと
すごい
フォローしらけながら放送するみたいな、うん、参謀タイプがちゃんと、
うん、参謀タイプ。あれはでも俺的には大好きな、うん、大好きな、あの そう、大好きなのぞみ先輩だけど、あ、のぞみじゃない、あれ？のぞみ？香り？香り？違う、夏希、ごめん、夏希だ大好きな夏希だけど、夏希副部長って多分優子じゃなかったら務まらないんだよね。あくまで優子部長に添えた時のベストパートナーであって、夏希が副部長向いてるとも思えないんだよね。
ああそう、
うん、
え、誰がいたっけ、後藤とか。
後藤とか、後藤いいと思うね。
のぞみとか、まあ、のぞみは無理か。
のぞみは途中から入ってるからね。でも夏希もほらそんなにやる気のある部員ではなかったじゃん。
まあでもまあまあまあ、やもうあの時にはやる気
がある、
ま
あ、そうだね、やる気があったね。いやもうこれはあの人の好みの問題でしかないんだけどね。
いや本当ね、はい、いやしかも多分、
うん、
君と俺がまた全然違うんだと思う。
そうかもしれない
そういう動画ね。
そうね、いや確かにあの田中飛鳥3年の代というか、まあ、はるかの代と比べるとやっぱ優子の代はあの薄いんすよ、
うん、
まあつってもあのはるかの代3人ぐらいしかいないんだけどさ主要メンバー
まあね、いやだけどやっぱ優子のせいで全国行けなかったまであるわけじゃん。
それ言っちゃう？ゆうこの何が悪かったのか
本当だよな。
うん、だってでも なんでおあの代が全国行けなかったのかは最後まで分かんないんだよね。まあ、その源ちゃん先生が率いるところがすごく新しい音をした、した新しいウェブだったってのは間違いないのかもしれないんだけど、
ね、まあ実際まあよくわかんねえもんな、はい、音楽を評価するってまあまあよっぽど下手でなくてさ、
うん、
そもそものレベルだったら難しいよね。
難しいよ、うん、
好みもあんじゃないのみたいな気もするもん。
なんかあの解き放たれたみぞれのソロをもってしてもいけないレベルって多分あれだよね、ユーフォニアムの登場人物の中で一番うまいのみぞれなんだよね多分ね。
まあ音大にね、
ね、音大の先生、音大出身の先生が、そうそうそう、あなた音大に興味ないっていうぐらいだから多分高校生のレベルとしてはずば抜けてるんだと思うんだよね。
まあ、だからソロのウェイトがそんなにすんごい高いわけではないのかもしれないよね、
うん、
俺もそうなんていうの、 ああいう評価の仕方も知らんけど、
そうだね、
どっちかというとやっぱ合奏が大事なんじゃないですか。
まあそうだね、それはあるね、
アンサンブルがさ。
で、分かんないけど解き放たれたみぞれきってさ同じ部員が涙が出てくるぐらいすごいわけじゃん。でよっぽどだと思うんだよね。
いやよっぽどじゃん、
うん、それをもってしてもなあっていう、
まあまあ、
ちょっと分かんないね。ちょっと俺はだからあれだね、もうちょっとやっぱりもう一度優子夏希のコンビが見たい。セメント中毒の T シャツも見たいし、
来てたわ、
うん、だいぶ話したな。
ねえ、いやいくらでも話しちゃうからな。
いや
これでいいのかもな。
こっからでいい、
うん、
ああ。 いやー楽しみだな。4期も楽しみだけど、俺はあの自分のじゃない、あれを次回の課題作品話してなかったですね。ここまで話せばもう分かっていただけると思うんですが、次回の課題作品は夏木優子の、まあもうゆり小説と言ってもいいでしょうね。飛び立つ君の背を見上げるっていう、はい、あの中川夏樹が吹奏楽部を引退した後の話のようです。
なるほど、
はい、もう夏樹ラブということで、我々
男に溺れてく話じゃないです
か。いやだよ、そんなのそんなの見たくないよ。
それだったら、
俺この間も話したけどさ、なんかメス落ちした女性を見るの結構精神的に来るんですよ。
はいはいはい。
なんかわかんないけど、俺メンタル的に多分弱いんだと思うんだよね。そういうのやめようよ。
いや本当、夏希がホス狂いになってる。
いやだよ、
世界線とか見たくない。
見たくないでしょう。見たくないでしょう。
まあきっと爽やかな青春って終わるんでしょうか。
いや本当だよ。ちょっとあのスピンオフとかでね、あの彼女らが大学に行った時の話とかも描かれるんで、
うん、
読みたいでしょ。
そうね、だから俺のスマホだから変な追い抜き方をしないかだけどね。
いや大丈夫大丈夫、やっぱ彼氏を登用させるっていうのは NG だってことはね、武田さんよく分かってると思うよ、そこは。
あ、本当。
じゃない、俺もう誰かに彼氏ができたのを考えるだけで嫌だもん。ああ、永瀬？
寝取られ。
いや、それは嫌だ。それは絶対嫌だよ。あの二人はもう、早いとこ結婚してほしいよね。その話もね、スピンオフにあるんですよ。あの二人がどうなるかって。いや、やめてやめてやめて。その話は絶対ないから。
スピンオフね。
いやー、楽しみだね。ぜひ。これに限らずユーフォニアム読んでいただいて、
そうね、
うん、ちょっとあのユーフォニアム全体への解像度を上げてもらえると、
うん、
ファンとしては嬉しいですね。
あれまたマウント
取る、マウント結果的におかしいのはマウント取るつもりなかったんだけど、どうしてもマウントになっちゃうんだよね。
そうね、
まあおじさんだからね。
そうね、しょうがない、
しょうがない、おじさんだから。まあまあまあまあ、でも僕もあの飛び立つ君の背を見上げるは僕もまだ未読なんで、
うん、
はい、あ、もう楽しみですね。
はい、
はい、じゃあというわけで、まあ合計1時間ぐらい話してますね、ユーフォニアムについて。いやー、よかったね。
いやー、よかった。
久美子ってね、やっぱりこう久美子ってのはあれだよね、あのいるべきところにいるっていう才能があるわけじゃない、主人公として。
そうね、うん、
やっぱあれいいよな。実際にああいうこと、ああいうムーブできる人っているんだろうね。
まあまあそうね、いるんだろうね、うん、きっと。
いや、今回もあの映画版でさ、
うん、
あのあいつを追いかけて説得する場面あるじゃん、かなでちゃんを、
はいはい、
あれとかもなんか必死で説得してる感じあってよかったな。私に行かせてくださいみたいな、ああいうの見ると、お、部長だなって思うよね。次期部長だなっていう。
ちょっとな、カナデは子供っぽかったな。
あれはないね。まあまあ1年生だ。カナデも嫌なことがあったんだよね。
まあまあそうね。だけどこうなんかあの年のこうちょっと悟ってる風の人が実は一番子供みたいな、そういう感じもするよね。
中二病っすね。
そうね。
久石奏ってもう天才みたいな名前だけどね。
まあね、なんか選ばれしか
ない、ね、選ばれし名前じゃん。久石奏って子が楽器が下手だったらびっくりするよね、逆に。
うん、確かに。なんかほぼあれだよね、見た目、香りせんぶちっちゃくしたから、
ね。あ、そうだね。すれたかな、すれた。香織先輩、わかりました。はい、言いたいことを大体言えた、それではまた次回。